人社長のための経理のヒント。
皆さんこんにちは、リーザージェスティン株式会社の池田隆之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。2月10日配信開始ということなんですが、2月10日はフットケアの日だそうです。足って第二の心臓って言われているらしくて、まあ、フットマッサージをね、はい、する方も多いですが、池田さん、マッサージとか行きますか？
たまに行きますね。デスクワークが多いので、あとは極端な移動とかもあったりするから、そうなると私腰がずっと悪いから、腰と首をマッサージしてもらうのに時々行ったりする。
そういうメンテナンス大事ですよね。
そうですね、動けないときついので、
本当に
うちもそんなに大きい会社じゃないですから、私が動かないと何もならなくなってしまうというのはありますので特に、まあ、50前後からもう体のケアっていうのはかなり意識するようになりましたね。
もう本当、体が資本ですもんね。
そうですね。まだまだ 動きたいなと思うので、
はい、
そこはメンテナンスは続けていきたいなと思ってます。
はい、そんなメンテナンスもしっかりするのは必要ですが、確定申告に向けても今は大事な時期で。
そうですね。そろそろ始まるところになってきますね。はい、あと1週間もしたら2月16日からですからね、始まりますので。
はい。
まあ、ちゃんと皆さんやってますけれども、でもまあ、そのちゃんとっていうふうにいけるかどうかっていうのが、わかんないなっていう人も多いから、まあ、はい、ちょっと前回の続きで確定申告の準備みたいなテーマでお届けしたいなと思っております。
はい、お願いします。
そうですね。前回、まあ、動き出してないっていうところもあるかなと思うので、まあ、動き出したって相当にちょっと聞いていただければなと思うんですけれども、まあ、真面目にやってる人ほど実は、まあ、ちゃんと動けているかどうかっていうのが不安になってくるので、そういった時にやっぱり専門家の力も借りつつ、でもちゃんと、入力とかもできているかどうかっていうのもチェックをしてほしいんですが、まず、まあ、領収書、一番めんどくさいは領収書の束見て、うわー、やばい、どうしようっていうふうに思ってらっしゃる方もいるんですけれども、一応ちょっと領収書のチェックをしてほしいんですよ。
はい。
例えば、まあ、日付が入ってないとか、金額が入ってないとか、内容がこれなんだっけっていうのがあったら、それははっきりさせてほしいんですね。まあ、金額入ってないとか持ってるのは他なんですけれども、
そうですよね。
めんどくさいから白紙でっていうふうになっちゃうと、ね、ごまかしの根源になっちゃうから、それはやっぱりやるわけにはいかないですから、で、よくあるのが日付が入ってないってパターン。で、とりあえず、金額とその、お名前が印刷してある状態で金額だけ書いて、じゃあ領収書って言ってパッと渡すパターンありますけれども、日付が入ってないと、領収書のその要件としてはちゃんと整ってないことになりますから、必ず日付が入ってるかどうかっていうことを確認したりとか、
はい、
あとは、よくあるのが、明らかにこれプライベートだよねっていうのを仕事のその経費に入れちゃおうとしているパターンが多いですね。例えば、お子さんのベビー用品買ったりとか、おもちゃ、これ仕事じゃないよねって言って無理くり理由つけて、いや、お客さんでお子さん生まれたからプレゼントしたんですっていうふうに言う人もいるんですけれども、一回だったらまあわかりますけれども、しょっちゅうしょっちゅうあるのにお子さんのプレゼントは通らないでしょっていう話とかも実際ありますので、さすがにこれはダメだよって言って、それは経費ではなかったりとか、あとよくあるのが、家族旅行を領収書とかカード明細とかに入ってるんですけれども、これどこ行きましたって言って、じゃあ例えば大阪行きましたって、で、ユニバーサルスタジオジャパン行きましたって、仕事じゃないよねっていう話とかも。やっぱりあったりしますので、事業との関連が説明できない。まあ、逆に例えばお客さんと一緒に、例えば、じゃあディズニー行きましたとか、接待で行きましたとか、そういうことだったら、まあまだ事業としての関連はあるけれども、まあよくあるのはゴルフですよね。ゴルフに行きました。まあ接待で行きましたっていうことだったら、まあわかりますけれども、でも、 そうじゃないのに経費に入れようとしちゃってるのは、やっぱりわからないし、あとは、一番問題点は、領収書の山を見て、あれ、この日何やってたかなって言って、丁寧なお客さんとかだと、Google カレンダーとか見ながら、ああ、そっか、この日はこれ言ってたから、ああ、じゃあこれだねっていうので、Google カレンダー見て、一応その領収書とかの裏に理由書いたりするって方も、ちゃんとしてる方だとそういう方もいらっしゃいますが、でも、1年間分まとめてってなっちゃうと、なんだっけっていうことになりかねませんよね。
はい。
ですから、領収書があったとしても、それが事業の経費として使えるかどうかというのは全く別物だよっていう話です。ちゃんと要件が整っているか、事業との関連があるかっていうことは、自分の中でちゃんと理由付けができるようにしておいていただきたいなと思ってます。
はい。そうですね。
で、あと二つ目は、まあ、とりあえず、会計ソフト、まあ、今だったら、クラウド型の会計ソフトとかもありますから、それで入っているから OK っていうこともあるんですけれども、これ、クラウド型の会計ソフトの方、よくあるんですけれども、入力してあるから安心だと思って、実際蓋開けてみたら、仕分けが全然違うんじゃないっていうことが、多々あります。で、そうすると、今回、例えば、じゃあ、まあ、通信費はそんなに違い出ないですけども、例えば、消耗費もそうだし、例えば、セブンイレブンで買い物をしましたよっていう事例があったとします。例えば、それが、お客さんとのミーティングのためにお茶を買いましたってケースもあれば、セブンイレブンで、例えば、事務所の紙コップと電池がなくなったから買いましたってこともあれば、勘定科目、その時々によって当然違ってきますよね。例えば、はい、お茶買っただったら会議費だし、例えば電池とかその紙コップ買っただったら消耗品だしって言ったように、その時々によって当然ながら仕分けが違ってくるけれども、そういったことがちゃんとできているかどうかとか、あとはその仕分けのルールにのっとって全然やってないってパターンも結構あります。だから、なんか発生するはずのない、ちょっと専門的な話をすると、立て替え金とかそんなしょっちゅうしょっちゅう発生するわけでもないのに、なんで立て替え金がこんなに増えてるんだろうとか、仮払い金がなんでこんなに増えてるんだろうみたいなことになると、イレギュラーな科目とかが結構出てきたりすると、それだけでやっぱり信用がないというか、この人入力分かってやってないなって、専門家、まあ、税理士の先生もそうですけれども、専門家からすればやっぱり分かってないなっていうことになっちゃうから、そうすると、これ本当に入力合ってるんだろうかって、おそらく税理士の先生もそういうことをよくおっしゃってるんであると思うんですけど、あれ、これ本当にいいのかなってなって、一から全部見直ししなきゃいけないから、結局は、これ本当に信憑性あるのかしらって不安しか残らなくなっちゃうから、まあそういったなんか仕分けとか、なんかこの科目って何っていうのが自信なければ、一回その疑問リストみたいなの作っといて、専門家に聞くっていう余地を残しておいた方がいいと思います。それが実は、確定申告、はたまた経理をちゃんと時間短く効率的にできるっていうための施策になっていくかなというふうに私は思っています。
そうですね。うん、その本当、ね、領収書をもらったときに、池田さんがちゃんと裏に、誰と、とか何って書くっておっしゃっていたので、それはちゃんとやろうって思ってるんですけど、忙しい時にパッパって財布に入れちゃうとかっていう時についてあるんですよね。
まあそうですよね。そうなっちゃうから、そこは、なんて言うでしょう。領収書を決まったタイミングで入力するっていうので、僕もまあこれで話してる以上は自分でもちゃんとやんなきゃと思って、
はい、
例えば、まあ財布に領収書を溜め込んでるのが、ある程度っていうのは僕の中で一週間っていう感じにはなるから、溜まってきたら、よし、じゃあこれ抜いといて、会計ソフトの方に入力しておいて、入力したら、クリアファイルの中入れて、机の引き出しにしまっておくと。で、1ヶ月経ったら、倉庫みたいなところに入れておくみたいな、そういうローテーションにしてるので、それが、まあ、入力するんでもいい。10分かかんないですから、で、スキャンとかしてれば、もうスキャンしたらそれで終わりでチェック入れたとしても、慣れてくればやっぱり10分で終わりますから、それの積み重ねっていう話になってくると思うので、 そこは、まあ、領収書はまずは、もう束になってるのはしょうがないから、ちゃんと要件が整っているかどうかとか、あと会計ソフト入力しているのが合ってるかどうかっていうのが不安であれば、専門家の力、例えば無料の税務相談頼んでみるとか、今年からちゃんとじゃあやっぱり税理士さん頼もうというので、税理士さんにもう今から相談するとか、まあ今相談しても対応してくださるかどうかちょっとわからないので、それぞれの税理士さんのホームページ見ていただきながら、個別に問い合わせるのが一番いいかなと私は思いますけれども、そういったところをちゃんと、曖昧にはしないでちゃんと入力を進めていくっていうふうな感じです。
さっきのね、お話で、コンビニで、いろんなものを買えちゃうので、一個にまとめられちゃっている合計金額だと、本当ややこしいですね。
そうですね。中には、領収書の金額しか書いてないから、果たしてこれ何なのかなっていうのは、直接やっぱり本人に聞かないとわかんないし、で、だいぶ前だったら本人も覚えてないので、多分、大きい買い物だったらインパクトあるからわかりますけど、例えば、建設関係の方だったら材料費買ってんだったら、あ、材料費だよってわかるけど、コンビニの領収書見た時に、これなんだっけな、わかんないよ。多分食事じゃないっていうふうな感じで返されたりとか、で、そうすると、私大体そのお客さんの領収書を使ってるパターン見て、なんとなく、まあ、時間帯も見て、昼っぽいのどこで、昼ですかねとかって見たり、あとはそのコンビニの店舗、例えば、千葉なんとか店みたいなの見たときに、この日って千葉で仕事してましたって言ったら、ああ、仕事してたって言ったら、じゃあ昼飯代ですかね、時間帯的に言ったら、ああ、そうだねっつって。で、前回も、まあ似たような金額で昼飯代このくらいかかってたんで、1300円かかってたから、これも昼飯代って感じですかねって推測するしかなくなっちゃうんですよ。で、それで話して、ああ、多分そうだねって言って、それで実際には消耗品、例えばなんか、何かノートがなくなったから買ってたみたいなのもあるかもしれないけども、そこまではもう、中身のその金額、例えば、タバコ買いましたとか、お茶買いました、おにぎり買いましたみたいなのがあれば、分けることはできますけれども、そうじゃないとやっぱり分けられないんですよね。
そうですよ
だ
ね。
から、まあ僕は割と、領収書も必要だけど、その金額入っているものもある方が仕分けはしやすいなっていう話は、お客さんとはよくしてますね。
ねえ、今一度ここは領収書のチェックですね。
そうですね。領収書の中身をチェック。まあ、特にその最初に申し上げた金額と日付と内容というところですね。そこがちゃんと入っていることと、あとそれから仕事で使ったっていうことっていうのは、ちゃんと明確にしといてほしいなと思ってます。
今一度チェックしてみてください。ということで、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。